コリンゴラジオ自由の女神になりたくて、はい、10月最後の放送となりますコリンゴラジオ第25回目を迎えました。今日の放送は明日10月31日のハロウィンを前に、ニューヨークシティはすでにハロウィンウィーケンドを迎えたわけですが、明日のハロウィン当日まで世界的に有名なニューヨークシティハロウィンパレードも控えてまして、ハロウィン一色でございます。そんなハロウィンを前にニューヨークコリンゴラジオでも本日はハロウィンスペシャルとしてお送りいたします。で、本日のこのハロウィンスペシャルにはもちろんこの日にふさわしいトリックオアトリートな、ゲストをお呼びしております。本日のゲストはマジシャンのショウ・キッタさんです。ショウさん、今日はよろしくお願いします。
はい、どうも。92年10月3日大阪生まれのマジシャンショウ・キッタです。いろんな国を飛び回りながら現在はニューヨークを拠点に活動しております。本日はどうぞよろしくお願いします。
いや、ショウさんなんか芸人さんみたいじゃないですか。
芸人さんは芸人、そうですね、お笑いは嫌いじゃないですよ。
はい、今日ハロウィンスペシャルなので、はい、特別にマジックを見せてくださるってことなんですね。
あ、もう早速行きますか。
行きます、はい、あのもうスペシャルですからね。
スペシャルですから、
ハロウィンスペシャルなんで、はい、皆さんこれからね、ショウさんがマジックを披露してくださるので、ただですね、ラジオ番組でどうやってマジック披露するねんって感じなんですけれども、実はこれリスナーの皆さんにも参加してもらう、
はい、マジックですね。今回そうですね、用意いたしました。
お、ありがとうございます。
皆さんも参加していただきたいと思います。
ではリスナーの皆さん、一緒に参加型のマジックになりますのでね、
はい、
ではまず何用意したらいいですか。
ペンと紙を、
はい、ペンと紙ですね、
はい、用意してください。
はい、皆さんペンと紙用意してください。で、私も用意しておりますのでね。
大丈夫です、はい、ついてこれてますかね。
大丈夫です、
はい、
はい。
今から8桁の数字を言います。
はい、
それを横一列に書いてみてもらっていいですか。
了解です。はい、
いきます。
はい、
71 71 85 85 94 94 25 25。これ8桁ですね。
8桁ですね、
はい。
もう一回ね、71 85 94 25ですね、
はい、
はい。
でそれは後で使うので、置いといてもらって、
はい、
その下に、はい、書いてほしいんですけど、その前に今から4桁の数字を頭の中で思い浮かべてください。
はい、4桁の数字ですね、
はい。
言
わないでくださいね、
はい、言わないで、はい、あ、言わずにね、はいはいはい、はい。
で、まだ書かないでください。
はい、
その1の位と1000の位ができれば、はい、同じ数字じゃない方がいいですね。
あ、1の位と1000の位がですね、
はい、
一番最初と一番最後が、
一番最初と一番最後、
はいはい、が同じじゃない方
が、同じ数字じゃない方がですね、
はい、
で0じゃない方がいいですね。
はい、了解です。
なんで、そうですね、5321とか、
あ、はいはいはい、
はい、っていう数字がいいです、
はい。
でそれが決まったら、うん、書いてください。
はい、じゃあ私これ隠した方がいいですよね。
あ、僕は見ないんで、
あ、はいはい、じゃあ翔さんは見てないので、は
い、見てないです
、はい、私だけの番号を
後ろ向いてます、はい、
はい、4桁ですよね。
4桁です、はい、
はい、
大丈夫ですか。
はい、書きました、
はい、
はい。
そしたらそのできた数字、う
ん、はい、 4桁のね、
4桁の数字の1の位と1000の位を逆にした数字、
うん、一番最初と一番最後を入れ替える数字、ね、
それをその下に書いてください
。
そしたら2つの4桁の数字が出来上がると思います。
あ、はいはいはい、出来上がります。
はい、
はい、
ここまで大丈夫ですか。
大丈夫です、
はい。その2つを今から引き算してほしいんですけども、どっちかが多分大きい数字になると思うんで、
はいはい、
携帯をお持ちの方は、はい、
計算機ね、
はい、計算機とか、はい、
そう、私ね、ちょっと数学得意じゃないのでね、
はい、ちょっと回ってこう電卓で
私もじゃあ早速、その2つ作った4桁の数字を大きい方から小さい方を引けばいいんですね。
はい、そうです、
ね、はい、ちょっと待ってください。
2つあると思うんで、
はい、これから自 小さい方を
いいですか、初めに4桁思い浮かべて、
うん、
でその思い浮かべて4桁の数字と、
はい、
もう一つの4桁の数字は1個目の数字の両端の数字をスイッチ入れ替えた数字ですね、
うん、
それが 2個目の4桁の数字になります。で2つの4桁の数字が出ると思うんで、それを今引き算してもらってるところです。
はい、いいですよ。
はい、そしたら4桁か3桁の数字になります。
はい、はい、4桁か3桁にな
って、はい、次にその、出た答えの1桁ずつを足していってください、
うん、1桁ずつを足せばいいのね。
はい、
はい、うん、
例えば2351だったら2たす3たす5たす1をしてください。
はいはい
はい、
はい、足しました。
そしたら1桁か2桁の数字になります。
なりました、うん、はい、うん、なりました、なりました。
皆さん覚えてますか、その初めに言った8桁の数字、
はいはいはいはい、
1列に書いてると思うんですけども、
はいはい、
その最後の2以降の横に、うん、その答えをまず書いてください。
その答えをね、最初の8桁にね、はい、はい、
でこれ日本に住まれてる方はあんまピンとこないと思うんですけども、
はい、
実はこれある番号になってまして、
ちょっとこれなんかあれ、いやこれあれじゃない、ちょっとニューヨークの番号っぽい、
ちょっとかけてもらっていいですか。
あ、これ電話番号なの。
これ電話番号です。
え、ちょっとそうよね、これニューヨークシティの番号よ。じゃあ今ちょっとかけます。
はい、
最初ね言ってたやつもね、71、
まあ、10桁か9桁の数字に今なってると思うんですけど、
うん、
その方はかけないでくださいね、これあの、
はい、はい、じゃあかけます。電話番号だもんね、ニューヨークのね。
あ、
何これ。
なりましたね、これ実は僕の電話番号です。
翔さんの番号なのこれ。
はい、
ちょっとピックしてくださいよ、じゃあ電話出てください。
電話出ます。
もしもし、あ、出てる、これ私だ、これ翔さんの電話だよ。
こんにちは。
かかってるし、ね、
はい、
これリスナーの皆さんかけたらダメですよ。
あ、国際電話になりますからね、あの、
地
域によっては。
やられた。
もし電話番号が信用できなければ、うん、一応 Google で、この番号を検索すると僕のウェブサイトのインフォメーションまで飛ぶので、あの、それで
僕のコンタクトナンバーになるんだ。
コンタクトナンバーになるので、はい、
これランダムでどの番号を選んでも。そうよね、だってみんな知らない、ね、この番号知らないもん、ね、
僕は知らないです、僕4桁知らなくて。はい、足していってもらって出た数字です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ぜひ、まあ、そこにあのインスタグラムとかフェイスブックも情報あるんで、
コンタクト、
はい、フォローお願いしますって。
本当にそうね、これで、あ、いい宣伝じゃないですか。
もうあの、もう仕事終わりましたね。
あ、仕事終わりましたね。あ、今日はありがとうございました。どうも、
はい、まだこれからですよ。
いやー、
まだ、はい、
ちょっとハロウィンスペシャルいきなり盛り上がっちゃったじゃないですか。
あー、いえ、とんでもないですよね。
じゃあもう、
はい、
ということでこのね、マジシャンの、ショーさんの、お話今日聞いていこうかと思うんですけれども、ちょっとまだこのナンバーでね、ちょっとまだ慌ててる自分なんですけれども、じゃあ本日はね、マジックも披露していただいたということなので、ハロウィンスペシャルでこれからね、翔さんがなぜマジシャンになったのかというね、ような話から、ニューヨークに流れ着いたお話で、今後どういうことになっていくのかというね、お話いろいろ聞いていきたいと思います。では翔さん、
はい、
なぜマジシャンになろうと思ったんですかね。このマジシャンになるきっかけというか。
そうですね、マジック自体ですね、もともと小さい頃から趣味でやってたんですけど、
はい、マジックを趣味でやってたんですか。
趣味でやってたというか、はい、まあ、友達の影響もあってテレビで見たりとかして、
はい、
ちょっとこう、本屋さんに行って、よくあるじゃないですか、パーティーマジック、
はいはいはいはい、
本が売ってるので、それをまあ買って、
はい、
でちょっとまあ趣味というか、
おお、マジック披露、
趣味程度に、はい、マジックを。
あ、じゃあ子供の頃から。
子供の頃、まあ、小学生とか中学生に入る前ぐらいです
ね。なんかマジック教室にも通われてたって。
ああ、そうです。それでそのまあ知り合いの紹介で、中学生頃に一度マジック教室を、都内にあるマジック教室に通い始めましたね。その時にもちょっとがっつり、カードマジックだったりコインマジックだったりっていうのを、
はいはいはいはいはい、 結構当時マジックって流行ってたんですか、はい、流行ってたんですか。
ちょうどそうですね、マジック番組がたくさん放送する時期ではありましたね、僕の小学生とかは。
へえ、はい、あのミスターマリックとか、
あ、ミスターマリックさん、はい、
とかそういうのと
がそうですね、
あ、ありましたね、マジックブームね。
セロさんとか、
セロさん、
セロさんっていう、あの水槽に手を突っ込んでなんかハンバーガー出したりとかっていう有名な、あのそうです、番組も
あって、あとこれ引田天功とか
も、あ、天功さん、
天功さんも、
天狗さんもそうです、有名ですね。
はあ、それまあじゃあマジックブームで結構マジックショーとかがあったんですね。
まあ主にまあテレビ、テレビ、ね、メディアで取り上げられたので、はい、ちょっと引きつけられましたね。
ああ、でマジックショーに、マジック教室に通ってマジックとか、はい、まあ友達とか家族に披露してたって感じですね。
そうですね。はい。
で中学3年くらいから、はい、あのなんかあ
の
劇団の、はい、あのに入部してる、入部というか。
マイムプロっていう養成部、うん、劇団養成部にちょっと4年ほど、通い始めました。
私は芝居とか芸を、
お芝居とか芸を学んで、
マジックとかは関係なく、
もうほぼ関係ないですね。
うん、でもまあそこで芸とかもある、
今になってはこう立ち回りとか見せ方っていうのは学んだかなっていうのはありますね。
あ、じゃあ、はい、無駄ではなかった。
無駄ではないですね、うんうん、
で高校卒業した後に2年間、
はい、
あの中国に留学してるじゃないですか。
はい、あ、そうです。
なんで中国に行こうと思ったんですか。
あの結構悩んだんですけど、
はいはい、
あの大学に行くかどうかっていう話になって、
はいはいはいはい、高校卒業した後にね、
はい、僕は大学には行きたくなかったんですよ。
はいはいはい。
でそしたら、あの、あ、僕のお母さんが中国人なんです
、はい、ああ、お母さん中国人、
はい、
生粋の中国人、
生粋の中国人です。僕ハーフです。
あ、じゃあチャイニーズジャパニーズっていうか、
チャイニーズジャパニーズですけど、
うん、
もうほぼ日本で育ったので。
あ、日本人だ。
日本人、
お父さんが日本人でお母さんが中国人。
そうですね。
ああ、じゃあお母さんの母国で中国語を学んで、
あ、まあ母国、あ、中国だって、うんうん、そうですね。地域は上海ですけど、
はいはいはいはいはい、はい、で高校卒業して中国に行って、中国語の勉強かなり苦労したみたいですね。
これは多分僕の25歳なんですけど、この25年間で一番苦労、
中国が
しましたね、この2年が。
え、これはもう言葉の壁とか、
言葉の壁と、はい、あと初めての一人暮らし、
はいはいはいはい、
あと文化の違いとか、あとやっぱ人ですかね、はいはい、やっぱりこの中国人っていう、そのなんて言うんですかね、やっぱ親切じゃない人、全く親切じゃないですし、日本みたいにこう、ね、あの大丈夫ですかってなんか声かけるっていうのもほとんどないので、食事もありましたね、本当に口に合わないとか。
あ、はいはい、
なんせ一番勉強もそうですけど、
うんうんうんうん、
自分の中で苦労したなっていう思い出はありますね。
でも2年間で中国語をマスターしたわけですか。
僕の中でまだマスターまでは行ってないですけど、
でも日常会話、
日常会話までは行けるとこまでは行ったと思いますね、これで。はい、
でそこでなんかバーかどこかでバイトしてた時に、
あ、そう、仕事
英語がすごい飛び交ってて、
そう、なんかそこはちょっと結構都心で、
はい、
あの観光客とかが集まるような場所のバーで、
はいはいはいはい、9
割方が英語圏の方だったんですよ。
はいはい、
でその時にあれおかしいなと思って、
おかしいな、俺中国語を学んだ、
中国語を学んだのに全然意味ないと思って、
英語かよみたいな。
そうなんですよ。それで英語がいると思ったその時に、
あ、英語が必要だと、
英語が必要と思って、
今後は、
はい、
あ、それで、その後にロンドン
で、そうです、ロンドンに留学決めて、
うん、
で英語を今度は
このロンドンに
学ぼう、
ロンドンに行こうと思ったのが、
はい、
なんかロンドンってマジック絡みだから、
なんかマジックっぽいじゃないですか。
マジックっぽい、マジ
ック、イギリスって言ってなんかこう、ね、ハリーポッター、
ハリーポッターっていうかね、
ハリーポッター見てましたしね。
うん、まあそれもあるし、
まあただなんか憶測っていうか
まあね、行ってみないとわからないから、
わかんない、わかんないです。
でもほらロンドンとなんかマジックってちょっとなんか絡みがありそう、
なんかこう、ね、不思議な
ね
国というか、僕の中ではなんか惹かれるものがありますね。
あって、
はい、
じゃあ英語も学んだ方がいいっていうことで、
はい、
あのロンドンに
行きました、
留学したんですよね、
はい、
で英語学びながら、ここでやっとマジックに、
ここで
出会うんですかね。
あるマジシャンと出会って、それがきっかけでちょっとマジシャンになろうと思ったんですけど、
はい、あるマジシャン
今だと87歳ですか、ね、当時84歳のおじいちゃんのマジシャンで、
はいはい、
でマジックサークルっていうのがロンドンにあるんですけど、すっごい大きなサークルの当時のプレジデント、会長の方ですね、
はいはいはいはい、
この人が、はい、でその人と出会って、あ、ちょっとプロになろうっていうのがありました。
でもロンドンに行った時最初の1ヶ月は何にもなかったんですよね。
何にもなかったですね。マジシャンにも会えなかったですし、うん、なんかこうそれまで趣味でやってきて、うん、何か縁があるかなと思ったんですけど、中国でも全く2年間出会いもなくて、
出会いもなくマジックする機会も全くなく、
そうですね、イギリスに行ったのに1ヶ月全く何も情報がなくて、あ、もう今回もダメかなと思った時に、
そのもうハリーポッターも出てこない
って出てこなくて
ダメかなっていう時に
マジックサークルっていうのに引っかかって、そこに訪ねに来ましたね。
はいはいはい、マジックサークルっていうのは、はい、イギリスのこうマジシャンたちが集まるサークルですよね。そのまんまですよね。
そうですね、マジックのそうです、会員だったりとか、で
会員にならないと入れてもらえないというか、
その入れてもらえないですね。それか、まあ、ゲストでしか入れてもらえない、結構厳しい、サークルです、ね、
じゃあ、はい、とりあえず、まあ、入会しなきゃということで、そのマジックサークルに、
はいはい、行きましたね。行ったんですけど、うん、1回目追い出されたんですよ。
え、
3回追い出されて、
ていうか、まあ、じゃあそこに入会希望なんですけどっていうのに追い出されるんですか。
追い出されるというか、入れてくれなかったです、ね、まず
会員じゃないから。
そうです、相手にされなかったです。僕の英語もそんなに多分良くなかったっていうのもあるんですけど、
だって中国語だったらね
中国語だったら行きますよ、そりゃ。
あ、そうですね、そうか、だって英語の勉強に行ったから。
そうです、ね、
でいきなりマジックサークル
のドアをまだ1ヶ月ですからね、これ行って
叩いてんだけど、はい、門前払いだったんだ。
門前払いでしたね。
でも門前払いされたけどまた行ったんだ。
また行きます。ちょっと英語を書いて、
今度は書いて
挑戦したんですけど、ダメで、
2回目も
ダメで、3回目はもう、うん、この気持ちだけを伝えようと思って
気持ちだけをねとにかく入会させてくれと。マジックやっと掴んだマジックのきっかけだからね。
そしたらその、うん、お前はここにまず連絡をしろってその門番の人に言われて、
やっと門番がチャンスをくれた。
またお前かって言われて、
またお前で3度目の正直でやっとコンタクトもらえたんだ。
その名刺もらったんですけど、その名刺がそのおじいちゃんの名刺なんです、うん、
あ、そのある84歳の現役マジシャンに、
はい、
の電話番号だった、まあ、
そうです、
ビジネスカードがあったんだ、
はい、
でその現役マジシャン、84歳の現役マジシャンに会いに行ったんですね、
はい、会いに行きました。
で、
そしてうん、ちょっとマジックを、はい、まずこういうのやってますっていうのを披露してあげました。
あ、何、その会長の前で、
会長の前で
マジック披露したんだ。
僕はマジックやりたいんで、
はいはいはいはい、
であなたがプレジデントだったら僕も、うん、ちょっとマジシャンなんで、
はい、
まあ、自己紹介がてらに先ほどの、まあ、オープニングみたいな感じで、
はいはいはい、
マジックを。
どのマジックです
か。カードマジックでしたね、その時は。
え、で、おじいちゃんというか会長ですけどね、会長は、
お前はマジックサークルに来るべきだ。
おー、来たじゃん。3回門前払い食らって、
そうです、やっと
やっとマジックサークル入会。
で、入会というか、まあ、一応ゲストで、
ここはまだゲスト、まだゲストなんです。
まだね、
会長の
道はちょっとね、うん、
会長の承認はいただいたけど、まだゲスト
ですね、で、うん、会長と一緒に入って、
うん、
で一応会員になりたいと答えたら、アプレンティスって言って見習いで入れるんですけど、
はいはいはい、
それもなんか面接がいるみたいで、はい、その場で
厳しいじゃないですか、マジックサークル。
いや、マジックサークルめちゃくちゃ厳しいですよ。もう3回も追い出されてますよ、僕は。
まあまあまあね
3回、
はいはいはいはい、そうね、
そうです、そうです、
うんうん、
そこで、まあ、ちょっと軽くカード持ってたんで、うん、
はい、
まあ、こういうのやりますっていうのをやったら、
うん、
あ、じゃ あのお前だったら見習いで入れるよって言って、
じゃあまずは見習い入会、
ただまあお金がいるよって言
われて見習いでも入会にはお金が
必要、入会費と年会費がいるよって言われて、
あ、しっかり者ですね、マジックサークル。
結構ね、100 年以上多分歴史があるんじゃないですか、サークル自体。
じゃあもう初めの1ヶ月見つからないのはみんな結構配慮してたっていうか、マジックサークル自体
そんなに。そうなんですかね、検索の仕方でほら、ね、なんか引っかかんない時があって、うんうんうん、マジックそうですね。
じゃあ、まだ見習いで、
はい、
でも入会費と年間費を払って
払えば、もうそのサークルには通えるようにはなりました。
そう、ちなみにそのサークル何やってるんですかね、そのマジックス。
そこ自体は普段は、うん、ミュージアムっていうかその、
うん、
普通に、
はい、
一般の人もしかするとですよこれ、
はいはい、
僕のルートがルートだったんで、
はい、
何か予約をすれば中を見学できるかもしれない。そこは
マジックサークルっていう、そう、場所があるんだ。
場所があります。そうです。
でそこにはその会員じゃないと入れなくて、もしかしたらゲストでは入れるかもしれないけれども、
は
い、でも
会員とゲストは入れます。
会員とゲストは入れるけど、はい、一般の人は入れない。
入れないです。で、毎週月曜日にマジシャンがみんな集まるんです。ロンドンからイギリス全土、あと世界中、まあ、ヨーロッパが多いんですけども、うん、集まって、
世界中のマジシャンが集まってくるんだ。
日本人も行きましたね、はい、でそこで大きなシアターがあるんですけど、
はい、
素晴らしいシアターで、そこでレクチャーを聞けるっていう。
毎週月曜日、
毎週月曜日聞けるんですよ。それ
じゃあマジシャンがレクチャーするんだ。
します。
でマジシャンがそのレクチャーを聞いてるんだ。
聞いてます。
すごい絵面ですね。
もうね、あ、幸せすぎて、その時が今まで縁がなかった分、結構、あ、ここに来てやっとっていう感じで、
やっとマジックに、
やっとマジックに触れれるっていう、
本当にこれでマジシャンになれるぞみたいな
そうそうそうです。そこまでは言ってないですけど、
まあ、そこまではね、まだまだまだ
自分次第なんで、それは。そうですね、
見習いだしね、
なれるぞっていうよりは、そのやっぱりマジックと、うん、
マジックに触れられる、
触れられたっていう、他のマジシャンがこうマジックやってるっていうのに対して感動して、周りが、僕の周りみんなマジシャンっていう、そのなんていうんですかね、すごい刺激的っていうか、今まで人生の中で欲しかったものですね、僕の中では。
マジシャン、
周り全員マジシャンっていう、
すごいなそれもうやっぱりハリーポッターと似たような世界じゃないですか、みんな集まって、ね、マジシャンが集まって、
そうですね、
もうそこハリーポッターじゃないですか、あの学校じゃないですか、
は
い、
ハリーポッターの学校みたいな感じですが、毎週月曜日に本当に行われてて、
うん、
もう休まずもう行ってましたね。月曜日
に、毎週月曜日にそのレクチャーを聞きに行って、
その月曜日のためにこうマジックを練習して、その週1回会う友達とか、まあ、何回か行ったら友達もできて、
マジックフレンドに、ね、
できて、
できて、
今週これ練習したけどどうっていう感じで。
へえ。で そこじゃあマジックサークルに入って、そこで一般向けにマジックとか披露してなかったんですか。
その時はしてなかったですね、イギリスの時は、
うんうんうんうん、
学校でちょっとやったぐらいです
から、ね、はいはいはい、
いや本当にもうなんていうんですかね、趣味程度にやったんで、
うん、
そんなに。
でもそんな中、なんかものすごいチャンスが巡ってきちゃったんですよね。なんかインターナショナルマジックコンベンションみたいななんか、
あ、そうですね、これ2年に1回の、
2年に1回なんだ、毎年じゃないんだ。
で去年はなくて、なぜか知らないですけど、
はい、
すごい稀な大会です。2年に1回って言われて
るんです
けど、すごい大きいイギリスの大会、
マジック界では大きい大会、
大きい大会で、ちょうどその予選が終わった後の、
うんうん、
まあ、大会、
あ、もう予選とか勝ち抜いたものだけが
にもなるんで、
出られる、
はい、
大会
になってて、
マジック大会なんだ。
マジックは大会ですね、これは。もちろんレクチャーもありますし、マジックショーもあって、は
い
は
い、あ、コンベンションだから、ね、
ガラショーって言って、まあ、最後締めくくるショーもあって、ね、
はいはいはい、でもそのコンベンションの大会があって、マジック大会があって、でも誰もが出られるわけじゃないんですよね。
出られるわけじゃないですね。それこそ予選やっぱり勝ち進まないと出れない大会なん
です、うんうんうんうん、これ見事に、
これ僕出ましたね
見事、どうなんで
その年で、
ちょっと見習いだったじゃないですか。
見習いで出ましたね、はい。
で2年に一遍の大きな大会で、
はい、
つい最近入会した見習いが出れる大会じゃないでしょう、はい、
まあ
何
レベルは低かったですけど、
はい、
このインターナショナルマジックコンベンションを主催しているショップのオーナーさんと仲良かったんですよ、
はいはいはい、コネクションか、
ロンドンの間で、はい、でその人に、はい、大会があるから遊びにおいでって来て、あ、 出たい出たいって言ったら、いや多分出れないと思うけど、もしその一枠出場者が空いたら出してあげるって言われて、
ちょっとなんか口約束みたいな感じ
で、ははって感じで、
でなんかもし誰かがキャンセルして出場辞退したらお前に連絡するよみたいな。
それでなんかまあ別にそんなに期待してなかったんですけど、大会の3日前ぐらいに連絡が来て、空いたけどどうする？
来たんだ。
あ、出ます出ますって言って。
もちろん出ます出ますでしょう。
で僕そんな知らなかったんですよ、こんな大きな大会って。
あ、なんとなく、あ、
僕知らなくて。そうです、
そういうのだから気楽になんか物事は知らない方がいいかもしれないこともね。
ただもうあの、あ、出たい出たいって感じで、もう
じゃ急遽補欠出場みたいな形
で、
ね、
そうですね、穴埋めですね、
穴埋めで出場して出てみて蓋を開けたらびっくりみたいな、
なんかす
ごい大きな
カメラ3台ぐらいで、ね、あの僕を映してスクリーンが後ろにあって、
だってもう観客も400人くらい、
なんかキャパがもう400人以上ですね、キャパは、はい、すっごい大きなシアターでやるわけですよ、もう
で後から気づいたら、後から気づいたらすごい大きな大会で、
すごかったみたいですね。僕もそのやった後も何も思ってなかったです、なんかでかい大会だなと思って、で最近なんか友達に会ってこれを言ったら、あ、これ結構大きい大会って聞いて、今では本当にやるかやらないかぐらいのなんか大会になってて、
へえ、あ、じゃ貴重な経験だったんじゃないですか、かなり、
まあ、大会ですけどね。
でもああいうのそんなに大勢の前でマジックを披露したらちょっと緊張とかしますよね、もちろん。
僕ね、この時ね、覚えてないんですよ、あんまり。
あ、緊張しすぎて？
あんまり覚えてない。
何やったか、はい、でもほら、カメラ回ってたから残ってるでしょ、
動画が、あ、そう、DVD を後日送られてきて、僕それ見たら、もうね、途中で消しました、なんか。
見てられない？
もう見てられないですね。ガッチガチですね。
まあでもほら、経験を積まないと、
ガッチガチで、はい、
いやでもこれいい経験で、これそれ以降またもっとマジシャンになりたいとか思うわけですか？
あ、もう癖になりましたね。
あ、癖になった、
拍手、 あの、ね、人数にやっぱ拍手いただけるっていうのは、もう人生初めてだったんで、結構癖になって、あ、プロを目指してみようってもっと思いましたね、ここで。
それであれですよね、テスト受けたんですよね、そのマジックサークルの。
その年 その大会の後にちょうどテストがあって、
見習いだったもんね。
見習いだったんで、
本当のメンバー、正規のメンバーになるためには、
今までいる間にこうテスト受けて、
それはテスト受けないとなれないんだ。
なれないですね、はい。
じゃあそれは見習いと正式メンバーと格が違うわけですよね。
そうですね、でも、テスト、まあ、メンバーになれば
何か得点があるんですか？
なんかバッジみたいなも
バッジだけかよ。
バッジみたいなもらえるのと、なんかのイベントごとにちょっとだけディスカウントが、
ディスカウントだけ
なかったり。
あ、まあでもほら、テストね、はい、あのステータスって大切だから、
まあメンバーって言えた方が
正式ね、見習いですよりも正式。これあの年間費とかも変わってきたりするのかしら？
いや、年間費は一緒です。
一緒かよ。
ただなんかそのカードをもらうんです、いつも、入り口入るときに見せるんですけど、カードの色が変わります、ね、色と、
やっぱそれ大切。
あのなんかそのデザインもちょっと変わ
る。はいはい、メンバーと見習いはね、はいはい、
ほんまにそんな、なんかあんまどうでもいいんですけど、僕
そでもそのテストってどんなテストなんですか？
基本的に、マジックって言ったらカード当てってあるじゃないですか、それをやると多分2分ぐらいで終わるんです。
はいはいはいはい。
でもそういうのじゃなくて、一つのショーを作ったやつ、例えば10分とか12分ぐらいの、マジックのショー、カードだったらカードとかコイン使うならコイン使う、ちょっとこうストーリーが入ってるやつの方が評価は高いですね。
あ、ただマジックを見せるだけじゃなくて、はい、その、
そうです
ね、審査員を楽しませるような。
そうです、だからまあもちろんプレゼンテーションから始まって、普通に出てきて、初め司会の方が呼ぶんですよ、
はいはいはい、
今日はマジシャンは、
ショ
ー切ったって言われたら、はい、ヘイって言ってバーって拍手されて、ハローとか言って、レースのジェントルメンって、まあ、自己紹介もして、で今日私は何々をあのするとか、まあ、言わなくてもいいんですけど、まあ、とにかくこうプレゼンテーションから始まって、最後まであのストーリーをつけて持っていくっていう、
それがあのテスト
が、一応テストの課題というか、それを見られますね。
すごいよね。なんかただ披露するだけじゃ飽きてくるっていうか、同じマジック
とタレント性を出さないといけない。普通の、
うん、
なんていうんですか、マジシャンじゃなくて、
うん、
メンバーっていうのを意識して。
あ、これ劇団上がりだからつながってるね。ほら、
まあ、なんか
中学の時の
人に立つ時のその羞恥心っていうか、
アイムプロ養成所ね、こんなところで活躍
ね、なんかすごいありがたいですね。
うん、
そうですね。もともとそんな人前出るような人じゃないんですけど、僕は。
でもマジシャンだったらやっぱり、
そうで
しょ。
そう。
え、で、じゃあイギリスで、
イギリス
ハリー・ポッターの国でマジシャンに、ちょっと正式じゃない、正式なマジシャン
に、正式なメンバーに、そうです、合格しました。
したから、
はい、もうそれで
マジシャンになった。
はい。
でもその後一旦また日本に帰国して、
ビザの、そうです、関係で、
ビザの関係でね、
イギリスはまず出ないといけな
くて、うんうんうん、はい、一旦日本に帰って、
留学も終わったんで、
留学も終わったんで、で日本に帰って、日本でもやっぱりこう、
マジックバーで、
マジックバー、はい、マジックバーで、あのイギリスと日本だとなんかマジックバーとかで披露するだいぶ違います。
そうです
ね、オーディエンスの反応とか。
あ、オーディエンスはもう全然違います。
あ、違う、
まず言語が違うんで。
あ、そこそこ。
そうですね、日本語でやるのとやっぱ英語でやるの全然違うので、僕はこっちで正直言ってそのイギリスで、うん、学んだんで。
あ、そうね、大体なんか小さい頃から自分でマジック やってたけれども、はい、本格的に学んだのってイギリスだから、英語でマジック学んじゃったから。
そうです、あの英語でしかできないですね、その時は、
うんうんうん、
なので、
うん、
日本語でやるとちょっとこう
堅苦しくなっちゃうんです
よ、リズムが違うというか、やっぱり。
あ、英語と日本語だと、
はい、タッチが違う感じですね、う
ん、なんかトーンも違うしね。
トーンも違いますね、
うん、なんか英語で言った方がちょっとフレンドリーな感じだしね。
ですね、それによってその演出というか、うんうんうん、やっぱ見せ方も変わってくるので、
うん、
あれと思って、だからその日本に帰ってマジックバーで働いたんですけど、
うん、
まあオーナーと相談して、
うん、
中国人の設定で、
うんうん、
ずっと英語でやってましたね、僕は。
あ、日本人だと日本語でやれよとかなっちゃうから、こいつ中国人だからって。
いや、僕が言ったんですよ、もう英語でしかできないですって。
あ、じゃあ中国人っていうことで、まあ母が中国人だしね。
まあまあそう
です、
中国語喋れますし、その時はもう、
うんうん、
はい、だから中国人に来ても全然対応できますし。
あ、中国語でも対応できんだ。一応
中国語でも一応やりますね。
あ、でもじゃあ翔さんの翔は英語で、
英語でやります。はい、なんで、そうですね、いいバーを見つけたなと思いましたね、うん、英語でできるなんてと思いました。
あ、日本
にいて、
うん、日本でね、
はい、
でも老人ホームとかでボランティアでもマジック披露してたじゃないですか。
あ、そうです。
おじいちゃんとかおばあちゃんにも
英語ですね。
まあでもおじいちゃんおばあちゃん老人ホームの人は多分音として聞いてると思うから。
そう、僕がそういつも、うん、BGM として、うん、英語は聞いといてくださいっていう。
あ、うんうんうんうんうん、
なんかそうですね、それこそ分かんない人、まあ、人によるんですけど、
うん、
なんかこうバカにされてるとか、
うんうん、
たまにあるんですよ、やっぱりこう僕が英語を喋って分かんないのを見て面白がってるんだろうっていう人もいるんですけど、
うん、
まあでもそうですね、僕は逆にそれを楽しんでほしいっていうか、
うんうん、
やっぱ「うん」って人がなってるのを第三者が見て、
うん、
なんか「あの人分かってないし、僕らも分かってないけど、なんか楽しい空気
ね」ね、そうそう、なんかコメディー、ね、うん、ショーとかも英語で言って分かんないけどみんな笑ってるし、笑っとこうみたいな。
そう、ね、そう、 BGM としてちょっとこう聞いてほしいっていう、ね、
なんかでもマジックちょっと英語の方が
なんか、まあ、僕はそこがスタートだったんで、
そう、
ね、やりやすいですね、
で、その後ついにニューヨークに来ましたね。
ニューヨーク、はい、その後行きます。
なんか初めはカナダにちょっといて、
ちょっと2ヶ月ぐらい留学してい
たけれども、はい、ちょっとカナダも
なんかちょっと合わなかったんで、
合わなかったんで、そのままニューヨークに。
そうですね、バスで12時間ぐらい
かけてきたね。
かけて、でもまあバスなんで、うん、はい、
で、ニューヨークも2年だから、まあそこそこあ
って、はい、
まあ、ニューヨーク2年だね。
2年ぐらいですね、もう。
ね、はい、で、ニューヨークでの活動って、マジックは。
僕は今、レストラン が、週1でレギュラーでやっております、
うんうんうん、あ、はい、レストランでマジックショーマジックショーレストラン
マジックショーまではいかないですけど、カードとかコインとかですね、テーブルを回るスタイルで
ディナーショーみたいな、
ディナーショーみたいな感じですね。
でもそのマジックを披露する、は
い、マジック披露します、
ね、それを週1でやってらっしゃる
んですね。週1で今レギュラーでやってます。それが決まったっていうのがきっかけで、まあ、ニューヨークに入ったんですけど。
ああ、はいはい、あ、じゃあ初めからニューヨークに行くぞっていうわけではなく、
じゃなくて、
なんとなくまたノリで、
初めはトロント、うん、カナダのトロントだったんですけど、うんうん、まあ、あの観光で初めニューヨークに行った時に、うんうん、そこの今のレストランの仕事が見つかって、
はいはい、
ちょっとしばらくニューヨークで活動したいなと思って、うん、一回日本に帰ってきた取ってから、うん、また、うん、なんていうんですかね、正式にというか。
で、ニューヨークのマジックシーンはどうです？ちょっとヨーロッパとは違いますよね。
ヨーロッパとは違いますね。イギリスとかヨーロッパ
は
どっちかっていうとストーリーをすごい大事にしてるんです、演出を。で、アメリカはなんかどっちかっていうとテクニックとか、
あ、
すごかったらそれはそれですごいっていうストーリー。
わかる気がする。
なので、まあ、技術高い人は多いです。そういう意
味では。なるほど、アメリカはどっちかというとテクニックにフォーカスして、
そう
ですね、でもヨーロッパというかイギリスの方はも
うスライトハンドって言うんですけど、
うんうん、
スライトハンドって言ってカードったらもう、うん、まあネタも使うんですけど、うん、基本的にテクニックだけでマジックをするっていう人多いです。
へー、わー、なんかお国柄というか、でもそう、わかるわかる。なんか私ちょっとダンスやってたので、
はい、
アメリカはすごいテクニックに走るんですけど、あのヨーロッパのミュージカリティがあって、うん、踊っててもなんかストーリーがあるような。はあ、え、どっちタイプなんですかマジシャン。どっち？
僕はイギリスですね。
あ、やっぱりストーリーを大切にして、ね、
はい
は
い、
全体。
今も怖い。
あ、そう、今ね、残念ながらね、あのラジオで見えないんですけど、今ね、忍者で。
そうです、今忍者の格好してます。
忍者でね、
はい、
あの
ハロウィンなんで、
そう、受けてもらってるので写真は載せておきますのでね。じゃ、ニューヨークはテクニック、まあでもテクニックもあった方がいいから、テクニック
も学んで、もちろんです
ね、はい、今毎日練習してるって言ってましたね。
ほぼ毎日ですね、
うん、
まあ、やることないんで
え、ニューヨークってほらみんな憧れてたり、
はい、
刺激的な街っていう感じでなんかハマっちゃう人とか多いみたいですけど、
はい、
キッチャーさんそんな感じじゃないですね。
僕はそうでもないですね。
やっぱりマジックやるんだったらヨーロッパなのかしら。
あ、
アメリカっていう感じじゃないよね。
いや、場所は意外と選ばないですね、マジック自体は。もうどこの国でもやってる人いますし、
うんうんうんうん、
ただ需要ですよね、重点的にこう置くのは。ニューヨークはやっぱほぼ毎日パーティーがあるような街なので、
はいはいはい、
需要があるっていうのがありがたい。
マジシャンとしては需要が多いんだ。
なので、
あ、活動はしやすいですね。
活動はしやすいです。あと地下鉄移動ができ
るので、うんうん、ね、
車はなくても、
ね、車必要ない。
アメリカって言ったらやっぱ車なんですけど、地下鉄移動できるもんで結構活動しやすい。
活動しやすいんだ。
活動しやすいですね。
でも今後、
はい、
ニューヨークに長くいてマジックをここで根付かすとか、そういう感じではない、
ね、ではないですね。あと2年ぐらいで僕ヨーロッパに行こうと考えています今のところ。
ヨーロッパに、やっぱりヨーロッパの方がいい、
は
い、
な
んかあれですけど、喧嘩言ってるわけじゃないんですけど、いや、いいんですよ、好きなことを言ってもらったら。
そうですね、ヨーロッパの方が僕は好きです。
まあね、
はい、
そういう、それは人それぞれだから。でもいろんな国を見とくのはいいですよね。
なんかすごいヨーロッパってやっぱこういろんな国が陸つなぎで、
そうね、いろんな国に行ける
も
んね。
あるので陸移動もできますし、
うん、
結構フレキシブルに仕事が入れば活動しやすいかなと思って、
うんうん、
ヨーロッパに行こうかなと思ってます、うん、まあ、その下積みじゃな、まあ、下積みなんですけど、まあ、ニューヨーク。
じゃあニューヨークにいる間にもテクニックをこう磨き上げて、
テクニックだったりとか、まあ、いろんなその今、
ね、
勉強っていうか、その、うん、
ショーをたくさんこなして、
そうですね、練習してるマジックを、
うんうん、
作っていって、
はいはい
はい、
じゃあそんなプランを立ててると思うんですけれども、
はい、
それにつながって将来の夢とか野望を聞こうかなと思います。
将来はですね、
はい、
あのいろんな国行ったり来たりしてるんですけど、うん、やっぱり行ったり来たりしてるぐらい僕はそんなに同じ場所に入れなくて、
そうね、今までの経歴からも あの各国だけれども大体2年くらいとかね、数ヶ月とかね、
そうですね、
あんまり一ところにいないわね。
いないです
ね、うん、
そうなので、
なんで一ところにいないの。
飽きちゃう。
飽きちゃうんだ。そうよ、飽きちゃうんだよね。
同じ道をもう2週間も歩いたらもう違う道じゃないとありえない。
じゃあもう通勤とか無理だ。
通勤通
学、会社に勤めて同じ仕事をして。
そうですね、
わー、
考えられないですね。
あ、そう。
ただ人間って慣れがあるんで、
うんうんうん、
もうやれって言われたら、やれって言われないと思うんですけど、
うん、
やらなければならない状況だったら、
やるけれども
、もうやりますよね、その時は。ただ今この現状では僕はちょっと考えられないんで。
へー、同じ場所にずっといられない。
入れないんですか、ね。
じゃあそんな翔さん、将来どうしましょう。
ちょっと今考えてるのが、
うん、
大きな船の上でマジックをするっていう。
何、このクルージングみたいな。
もう移動しちゃうっていう、もう住んでるところが常に移動してる。
パーフェクトプランやん。
ところでやりたいです。
なんかじゃあクルージングでマジック披露して、いろんな国を行って、
はい、で観光もして。でもちろんそのやっぱ週、5回だと5回、
うん、
あのマジックできるシアターって、そうですね、あのやれれば
あるものね。だってクルージングの船って大きくて、ムービーシアターがあったり、うん、レストランがあったり、ダンスホールがあったり、バーがあったり、だからマジックショーできるよね。
マジックショーしたいですね。
でもあのクルージング、お客さんが一緒よね。
そうなんです。それは知り合いから聞いて、ただそれをやりこなせば結構大きな経験になるかなと思ったんです。同じお客さんで毎日ショーをやるっていうのが、どれだけお客さんをこう飽きさせないかっていう、
そうよね、
技術というか、はい、それは勉強になると思いますね。
ああ、なるほどね。見せ方によって同じマジックでも、
はい、
そうですね、楽しませ方次第で変わるもんね。
僕がそうですね、移動するか、お客さんが移動するかってなった時に、僕が移動する方を選びました、ね、お客さんはもう移動しないっていう。ちょっと分かります
ね。なるほどね、はいはい、自分が動くんだ。だって一ところに入れないしね。
そうですね、僕はもう移動したいんで。
じゃあ将来の夢はなんか船の上で。
船の上で今のところは。
じゃあもう豪華客船とかに乗って、
できるだけ大きい方がいいですね。
大きい方がいいね。
小さいとちょっとね、2日とか3日で終わっちゃったかな。
あ、すごい夢ですね。
ぜひ。
で、夢と野望がまた別だったんですよね。
野望は本当は特にないんですけど、
うん、
まあ、僕は基本的にやっぱ楽しんで自分の仕事をしたいので、
うん、
まあ、楽しめればもう全然それだけで満足です。ただちょっとこうさすがになんかね、その全然お金になってないとか、
あ
の生活できないレベルにはなりたくないので。
あ、じゃあマジ
ある程度
で安定した生活をみたいな、
食べていけるのは結構野望というか、まあ一つ、
そうよね、
そうですね、目標では
ありますね。目標よね、うん、それでだって毎日マジックすることは好きなんだから、
そうですね、
それでお金が入ってきたんだね。
ショーしてるのに全然ね、なんか
あのショーだけして楽しませて、
ビール一杯も飲みに行けないっていう、
いけないっていう。じゃあね、将来ね、マジック毎日して、ね、こうレギュラーでね、キャラとか入って、
はい、
そう安定した生活を、
そこまで、そうですね、あのお金持ちになるっていうまではいかないんで、僕は、
うんうんうん、
まあ、楽しめれば、
楽しみ、
最低限の、はい、暮らしができればって。
では次はなんかね、宣伝とか告知とか。
あ、宣伝
ありますよ ね、
そうですね。一番近いので言うと来月9日ですね、
はい、11月9日木曜日
に、
はいはい、
これ僕がメインじゃないんですけど、
はい、
と
三遊亭
龍楽さんあのの寄せがあります。
落語ね、これ。
落語ですね。
の寄せがニューヨークであるんですか。
ニューヨークのミッドタウンであります。
お、はいはいはい、はい、うん、
それの、前座で。
お、前座、落語の前座でマジックショー。
前座でマジックショーです。よくなんかテレビではあんまり映さないですけど、
うんうん、
落語とかの前座で漫才師とか、うん、マジシャンとか、うん、あの呼んだりするところがあるみたいで。
あ、そういえば、はい、あの商店とかも、
はい、
商店が始まる前に、
なんか
なんとか、マギーシローとか、
あれはそうです、テレビで
出た。
テレビで放送している分ですね、あれは。ああいう感じですね、イメージで言うと。
知ってた、知ってた。前座にマジシャンとか。
前座で、はい。
あと漫才とか。
そういう感じをイメージすれば。
へ、
う
ん、じゃあ、その三遊亭柳楽さんの落語の寄席の前座に、
はい、
翔さんがマジックショーをすると。
はい。だこれでやるネタがですね。
うん。うん、ネタバレしてくれるんですか、
ね、ネタバレって、まあ、あの、日本の伝統マジック、
うん。
わずまっていうネタです。
わずま、はい、わずまとはどんなマジック？
要するにまあ傘出しですね。
ああ傘。
和傘を出していきます。
あ、和傘、あの、うん、それを出していくの？
はい。
ほう。
そうです。
それを袴を着て、これ伝統。袴
着ますね。
これ日本の伝統的マジックってことなんですか？
日本の伝統的マジックみたいです。みたいですね。まあ袴を着て。オールドスタイルで、
はいはいはい。じゃあもうこれ落語の前座にはぴったりですね。
ああそうだと思う。そうですね。
じゃあ
そうです、僕から声かけてあのお仕事いただいたんですけど。
お、何、翔さんから？
はい、あの落語にいかがですかっていう形で、
はいはいはいはい、はい、
連絡したところ、うんうん、あぜひお願いしますということで、はい、
おお自分でもぎ取ったんだこのチャンス。
まあでもそんなに大きなキャパじゃないので。
いやでも、
でそうですね、うんうん、日本語でやられるみたいなんで、うん、あの日本人の方でも、うん、
はいはいはい、
全然楽しめる落語だと思います。
え、でも翔さんは自分のショーは英語でやるって言ってたじゃないですか。
あ、
でもこの日本の和妻の場合はどうするんですか？
和妻は喋、る場合もあるんですけど、
はいはいはい、
僕の今回やる演技は、音楽を流しっぱなしで喋らない。
ああ、はいはいはいはい、はい、あ、まあでもなんか日本っぽいね。沈黙み、沈黙っていうんじゃないけれども、そうね、それで演技、
は
い、
演技をします。
だから言葉はないってことね、
はい、
でもこうパフォーマンス、
はい、ね、そうですね。
はあ、これ興味深いですね。
あ、ぜひ、
うんうん、あ、そういえば今忍者の、
あ、今忍者衣装、はい、着てます。
着てますけれども、
はい、あ、忍者の格好でも一応和妻の傘出しを、
うん、ね、そうですよね。私、はい、そのデモビデオ見ました、見ました。
あ、ぜひ、はい、後ほどあの、
ね、
はい、インフォメーション、
インフォメーションでね、ブログの方に載せておくんですけど、
はい、
あの忍者マジックというか和妻を今後していきたいんですね。
あ、今一番力を入れてる、
入れてるんですよね、
マジックですね。
ね、これってあのなんか傘を出したんだよね、こうパーッと花吹雪が出たりして、
紙吹雪が、
あの花吹雪じゃないか、紙吹雪か、
花吹雪、まあ花形に切って、
そう、あ、そうね、
花形に切れば花吹雪、
うん、うん、
紙吹雪が舞うんですよ、
舞う、
開いた時に、うん、でそれが結構あの綺麗に舞うので、
うん、
まあ、おめでたいイベントだったりとか、
はいはいはいはい、
まあ、あのそうです、パーティーももちろんそうですけど、はい、
はい
はい、
あ、じゃあこれはもう新年会や忘年会とかそういう、
なん
か、
あ、もうぜひ、そうですね、
あと結婚式の、
はい、
ね、そういうのとか
ぜひ呼んでいただけたらなと。
な、
はい、ただステージ広い方が僕はありがたいので、
なるほど、
ね、傘がどうしても狭いとガサガサガサって言って
ガサガサガサって、
潰れちゃうのがちょっと怖いですね。
はいはいはい、いや、じゃあその、はい、日本伝統のねマジック、和妻と、はい、あと忍者マジックということですのでね、
はい、まあ、他にももちろんそのプライベートとか、あ、キッズパーティーとか、
はいはい、
あの気軽に呼んでいただければなと、
はい、
はい、
いいですね、なかなかね。ではあのインフォメーションの方はね、ブログの方に載せておきますのでね、
はい、
では最後に一言、リスナーの、ね、方にね一言いつもいただいてるんですけれども、
はい、
何かお願いできますか？
ちょっとまだまだちょっと未熟者なんですけども、
はい、
僕がいつも心に思っている、
はい、
言葉があります。
はい、何でしょう？
それがですね、
はい、
まず一つが、はい、有言実行。
はい、来ましたね、有言実行。
これはちょっとね、言ったら
やらないとね、
まずやってみた方がいいですね。
言ったらやらないとね、
でやってみないといけないっていうことは、これ行動力も必要なんで、二つ目が行動力です。
はい、はいはい、とにかく動かないとね。
もう動いてなんぼだと思いますね。
動きまくったね、
動きまくりましたね、今でも止まってませんから。
ほら、あの、はい、マンネリ化が苦手だって言ってましたからね。
そうですね、うん、マンネリ化しそうになったらもう
何か次行かないとみたいな、
新しいことをやってみるとか。
だってニューヨークに2年って言ってましたけど、結構あちこち行ってるんですよね。
2年間の間10回以上多分ニューヨークは出てますね。
うわ
ー、もうだからほとんどニューヨーク
どこ行ってんですか。
ヨーロッパとか日本だとか、アメリカ国内もやっぱり行きましたし、
それはなんか大会とかに出てたり、フロリダの方でマジック大会とか出て
たり、 ありましたね。フロリダにも大会ありましたし、はい、まあ、もちろんお仕事で行ったりとか、そうですね、
本当に一ところに入れないんですね。
入れないっていうか、僕がただわがままなんです。
いやいや、でもこれ自分の人生だからだって人生さえ見てれば、まあ、
出たくても出れない人はいっぱいいると思うんですけど、
じゃあもうその最後の一言、有言実行と、はい、まあ、行動力ね、
まあ、失敗は恐れずに、まあ、今したいことを、まあ、挑戦していけば、まあ、自分の知らない新しい世界がこう見えてくると僕は思ってます、は
い
は
い
は
い、ついね、失敗を恐れちゃうんですけど、失敗から学ぶこと結構あるんでね。
僕めっちゃ失敗します、マジックでも。
あ、マジックでも
失敗する。マジックでさえも本当に失敗はするので、
はいはい、
ただ失敗をああだこうだっていうよりかは、その失敗をしたからどう改善するという
か、はいはいはいね、失敗したからこうリカバーするとか、
失敗は別に問題じゃないとは僕は思って
ない。どうそれを、
そうですね、対応するっていうか、ね、そうですね、
それ失敗しないと学べないからね。
もちろんそうですね、まあ、もちろん稽古中も何回も失敗して、うん、で、あ、ここがこうだからとか、
ああそうよね、そうよね、
次はこう改善しようって言って、それでやっとこう初舞台に出たとしても、そこでまた新しい壁が生まれるので、結局それの繰り返しなんで、
はい、まあ、だから失敗を恐れずに動けと、
はい、
ですよね、
動け。僕が言うのもなんですけど、
いやいやいや、でもほら動いてきたから言えることであってね、
まあ、これはでもあくまで周りの人々のこの支えというか、特に僕のやっぱ両親とかが一番僕は、はいはいはいはい、感謝しているところは大きいと思います、ね、なんか僕がこんな言うのもあれですけど、
いやいやいやいや、いや、ちょっとあれ、もう明日ハロウィンですけども、
はい、
結構マジシャン忙しいんじゃないですか、ハロウィン。
ハロウィン、まあ、仕事はいくつか入ってる
んで、ね、はい、うん、ね、わ、いや、今日の、
真面目に話しちゃいました
けど、ね、いやいやいや、いや、ありがたいですよ、こういう番組なのでね、はい、うん、他に大丈夫ですね、もうそろそろ時間なんですけど、もうすべて出してもらったかな。
あ、もう僕の話はもう、うん、多分もうないです、ね、初めのマジックでもう僕仕事終わってると思
って終わりますからね。じゃ あ, 人生のね、種明かししてもらったので、
はい、
うん、人生の種ね、じゃあ今度、はい、この予定はそう、さっき言った11月9日の、
そうですね、
木曜日の、
まあ、ただ来月上海でも1個あって、ショーが、
あ、上海でも、
月末、11月末に上海で、
とにかく動かないとね、有言実行だから、はい、マジシャンになるったらマジシャンになるしね、
そうですね、もうい
や、
とりあえずやってみるのが一番かなと思います。
何はともあれやらないとね、
は
い、
まずやってみて、
いやー、ありがとうございます。今日はね、ハロウィンスペシャルらしい放送になったので、
ありがとうございます。
いきなりね、マジックまで披露していただきましてありがとうございました、
こちらこそありがとうございます。
では今日はね、この辺で終わりになりますのでね、はい、本日はマジシャンのショー・キッタさんにお話伺いました。ショーさん、ありがとうございました。
本日は、お付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました、そうですね、では、はい、来週は11月ですね、11月の放送になりますので、来週もまた聞いてくださいね。それでは See you next week. Bye bye.